チョイス。
それでは本日はクールチョイス総集編として、パーソナリティの藤井翔子さんに FM 廿日市でのクールチョイスの放送や取り組みについてお話を伺います。それでは藤井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ではまず、このクールチョイスのプロジェクトでの役割を教えてください。
はい、私はエコ家電の紹介をずっと放送してきました。はい、
1年間通して放送されてきたんですかね。
そうですよね。うん、
記憶に残っている家電とか、こんなのいいなと思ったものありましたか？
あ、やっぱりエコ家電は具体的な商品名というわけではないんですが、はい、冷蔵庫とか、うん、あるいはエアコンとか、こうしたものはこういうふうにメリットがあるよっていうのを勉強する機会をいただいたので、印象残ってますね、やっぱり。
そうなんですね。はい、またエコ家電以外でも、私のクールチョイスという取り組みでリスナーさんのこうクールチョイス活動とかを紹介されてきたということですが、
はい、
こうどんなことを具体的には放送されてきたんですか？
リスナーさんのやっていらっしゃる取り組みを実際に紹介していただいたりとか、暮らしにまつわるエピソードも一緒にご紹介をしたんですけれども、私もちょうど SDGs というワードについて、まあ、いろいろ中身を勉強している最中だったので、リスナーさんの取り組みとその SDGs の取り組みというのが重なって、私もこういうふうに頑張っていけばいいんだなというヒントをたくさんいただいたような気がします。
その SDGs っていうのはどういうものなんでしょうか？
はい、これは企業が取り組んでいることというのがたくさん、まあ、注目をされているんですけれども、世界中のみんなで2030年までに17の目標を達成しようねというゴールを掲げていて、まあ、環境のことだったり人権のことだったり、さまざまな社会のテーマを解決していこうっていう大きなテーマなんですね。だけどこれはやっぱり個人個人、リスナーさんお一人お一人のこの言葉からも感じられるように、個人がやっぱり取り組んでいくべきことなんだなっていう最初の一歩っていうのをですね、いろいろ教わった気がしましたね。
またSDGs、他の番組でもご紹介されていたということなんですが、はい、詳しく教えていただけますか？
はい、私は FM 廿日市で10年ぐらい環境についての番組、エコしませんかという番組を担当しています。4代目のパーソナリティになると思うんですけれども、今まではエコ、エコロジー、環境というところを注目してきたんですが、だんだん10年の間で SDGs に注目をしてきたり、今回のリスナーさんのお話を聞いて省エネルギーにまつわるクールチョイスのお話ですとか、そういったものがだんだん10年の中で入ってきて、まあ、そうしたものを合わせて今回のお仕事と一緒に番組の中でも紹介することができて、とても意識が変わってきたなって思いました。
なるほど。そうなると FM 廿日市っていうのはもともと環境に対する意識が高いというような印象ですか？
そのように思いますね。実際に表彰もされていますので、実績のある会社だと思います。
クールチョイス。
藤井翔子さん自身の日々の暮らしで何かこう取り組みが変わったとか意識されたことはありますか？
これはたくさんあるんですよ、実は。
はい、
エコ家電のお話ということで先ほどもありましたけれども、生活を具体的にやっぱり変えていこうという意識が芽生えまして、
はい、
ちょうど結婚生活15年という節目に当たったというのもあるんですけれども、はい、家庭内でのエコ家電、エコカーももう見直していこうということになりまして、思い切って 2,3 年間時間をかけて、まずは LED 照明を買い替えていって、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、
はい、
そして車、お財布と相談しながらになりますが、で、まあ、番組でもこういうふうなこと紹介したよっていうのを家族会議を開いてじっくりと考えながら買い替えていったんですよ。
素晴らしいですね。
中にはね、はい、まだ使えるっていうものも正直あったんですけれども、はい、結果として特に車や冷蔵庫に関しては還元できるメリットの方が大きいなって今感じてます。
なるほど。メリットっていうのはどういったふうに日々感じてますか？はい、
やっぱり新しい家電っていうのは、そのエコロジー、環境に優しいいろいろ機能がですね、増えてるんですよね。
そうなんですね。
はい、使いやすかったり無駄を削減するっていう、そういうものが自然と新しいものには入っていて、それは洗濯機もそうだったんですけれども、自然と今まで頭の中でこうだったらいいなっていう機能がもう備わっていたりとか、なので普通に洗濯をしたり普通に冷蔵庫を開け閉めしてるだけで、私はもうエコロジーにきちんと貢献しているっていう、 新しいものに買い替えただけなのに貢献できているっていう、これは大きなメリットですよね。
すごいですね。本当にこう日々ね、なんとなしにやっていることがエコにつながっているっていうのは素晴らしいですよね、
そうなんですよ。やっぱり新しいものってすごいなと思いました。
はい、またあのエコ家電といいますと、実はあの節約にもだいぶお財布にも優しいと伺ったんですが、それは実感されますか？
1年の中で大きく変わっていると思います。特に車や冷蔵庫は本当にあのガソリン代の消費ですとか、あとはまあ電気代の節約ですね、随分、変わってきていると思いますよ。
そうなんですね、やっぱりこう節電そして節約につながるのがエコ家電ということなんですね、
はい、クールチョイス。
エコカーについても伺ってみたいんですが、具体的にこうどういった機能のあるエコカーなんですか？
はい、もちろん皆さんのお車も今頃はそうだと思うんですけれども、自然にエンジンを止める機能がついていたりとか、あるいはあのもう車も実は大きさも小さいものに変えたんですね。
なるほど。
そうなんです。前はあの外国の車であったりワンボックスの大きな車、私は夫婦2人の生活なので全く必要のないものを見直したんです。小回りの利く、日本製の新しい車、軽自動車に変えたんですが、まあ燃費がいい。
お
まず燃費がいいですし、その機能も充実している、壊れない。もうこれだけでも随分改善されてますよね、私の生活が。まあ、お財布にも優しいですし、そして当然ですけれども安全安心っていうものを手に入れたなって思ってます。
あ、そうなんですね。エコなだけじゃなくって、こう日々の安心安全にもつながるのがエコカーへの買い替えっていうことなんですね。
買い替えてよかったなと思いますね。
素晴らしいですね、
思い切った買い物でしたけどね。
エコしませんかでは10年、そしてクールチョイスは2年目となるんですが、そういったふうに実際にこう意識が変わってきたっていうのが大きなことですかね、
もう意識が変わってライフスタイルも少しずつ変わってきている。もう急には変わってはないんですよね。こうやってある日気づいたらライフスタイルが変わっていたっていう、そういう自然の流れで今来てますね。
なるほど。じゃあ無理することなく本当にこう日々の生活に馴染んで、こうクールチョイスな毎日になっているっていうことなんですね。
そうなんですよ。番組のおかげもあると思いますよ。
いや、すごいですね、ぜひそんな思いがリスナーの皆さんにも届いていったらいいですよね。
そうですね。クールチョイス。
ではこれからさらにどんな風に行動を変えていきたいかっていうのを教えていただけますか？
はい、実感しているのは環境問題の解決、 SDGs のゴールを目指すということもそうなんですが、千里の道も一歩からっていう、この言葉がやっぱりねぴったりだなと実感してます。もう難しい物事こそシンプルに考えることが大事かなっていうのを改めて今思っています。でもうすぐ90歳になるうちの祖母がいるんですけども、現在元気なんですよ。で、私が子どもの頃から言われている言葉っていうのがありまして、物事は鈍行列車のように一つずつ荷物を一駅ずつ下ろすように進めていきなさいと、新幹線とか飛行機みたいに進んではいけませんよと、必ずゴールはある、終点はあるよっていうふうに教わってきてたんですね。で、苦しい極限の状況というのが今もいろいろな意味で続いていますけれども、大きな目標でゴールにたどり着くために必要っていうのは、先をどうこう考えると行き詰まることが結構あると思うんですね。環境問題もそうだと思うんですけども、解決策はやっぱりただ一つだなと、まず一歩前に進むしかないということで、今すぐこうしたエコ家電なんかに買い替えるなんてことは簡単なことですし、もう本当にできればあのこうした、まず一歩をシンプルに始めていただけたらいいなって思いますね。
なるほど。では藤井さん、最後にリスナーさんへクールチョイスなメッセージお願いいたします。
はい、クールチョイス、賢い選択は大人から子どもたちに未来をプレゼントできる行動です。まず一歩、あなたと私のクールチョイスが素敵な未来を叶える大きな一歩になるはずです。一緒に叶えていきましょう。
今日はクールチョイス総集編としてパーソナリティの藤井翔子さんに FM 廿日市でのクールチョイスの放送の内容ですとか、また実際の生活の中での改善点を教えていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。